今宵は山大、今夜は山口大学農学部教授でいらっしゃいます高橋忠さんにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いいたします。先生、この高橋忠さんって、はい、忠という漢字がですね、まずもってこう珍しいというか、
はい、
これを忠と読むのかという、私は今回初めて知ったんですけど、すね、間違えられやすくないですか。
はい、まあ、大体普通の人ははじめと言います。花はじめさんのはじめという字なもんですから、ね、はい、
じゃあいつもやはりここでまずは名前で、
そうですね、
印象として、
そうですね、間違えられて初めて覚えられるという名前かもしれません。
は
い、
なるほどね、はい、まあ、でもこれからはちょっと谷さんの話をしてもなかなか通じないかもわからないの、
花さんです、
花さん、花はじめさんと、はい、ありますので、はい、大変ですね。これからまたいろいろ若い方に名前を覚えてもらう。
そうです ね、
ね、なんかでも先生とっても、私先生のいろいろプロフィールを拝見して、はい、なんかすごくユニークな先生なんだなって思って、こう目にかかるのすごい楽しみにしてたんですけれども。
ありがとうございます。
農学部の先生でいらっしゃるんですが、
はい、
東京出身で、
はい、
シティボーイ、
まあ、シティボーイ
ですよね。
はい、まあ、今はもう田舎でもないですね、湯田温泉で暮らしてますので、はい、東京はもう30年前になりますのでね、
でもそんな東京でこう、ね、都会で育ってらっしゃる中で、はいはい、農業に目覚めるというか、はい、なんか農家を目指したって。
そうですね、まあ、ただの憧れです。まあ、私は小さい頃から団地で生まれ育って、なかなかこう田舎、まあ、遊んでも、まあ、なんですか、アスファルトの道路の上で遊んでたような、はい、子供時代でしたから、山に行って虫を取ったり、川で魚を捕まえたりってするようなものがこうイメージとしてすごく、うん、楽しいことのように感じてたんですね。
まあ、そんなことがきっかけで、はい、まあ、農業に興味を持たれて、大学 もう農業に進まれ、はい、農学部に進まれて、
はい、
まあ、現在ということなんですけれども、はい、まあ、とにかくですね、今回はですね、はい、特に小麦に魅せられた先生のお話をですね、はい、ぜひいろいろと伺ってみたいと思いますので、
はい、よろしく
お願いいたします。今宵は山口大学農学部教授の高橋忠さんにお話を伺っております、はい、さっきちょっとね、小麦に魅せられたっていう話をちょっと振ってしまったんですけれども、はいはいはい、いろいろな、まあ、農学部の中にもさまざまな研究があると思うんですけれども、はい、もちろんその、まあ、農業ですからお米のこととか、まあ、日本ですからね、はい、まあ、野菜とかいろいろとあると思うんですけど、はいはい、その中で、特に小麦の研究をなさっていると伺いましたけれども、どうしてまた小麦の研究をしようと思われたんですか。
まあ、私は大学出身大学が北海道大学なんですね、まあ、それこそ憧れで 農業を目指したんで、ボーイズビーアンビシャスのクラーク先生 の、いるところに行きたいっていう思いがあって、はい、それで北海道大学に行って、まあ、北海道はどっちかというと田んぼよりも畑がたくさんあるところで、まさに小麦にはぴったりの土地 で、
なるほど。
でちょうど大学3年生の時に、農業試験場にアルバイトに行って、で行った先が小麦の研究をするところだったんですね、はい、
じゃあもう出会いはその時に、
はい、
なんとなくこうその仕事を通じながらバイトの中で出会ったということですよね、はい、
そうですね、
私先生のちょっといろんな資料を読ませていただいた中でびっくりしたんですけれども、
はい、
山口ってもともと小麦が作りにくいって話は、はい、以前から聞いていて知っていたつもりだったんですけれども、はい、そんな中でも私はただ日本の中で小麦が作りにくい土地だと思ってたんですよ、
はい、
っていうことはイコールその世界的に見ても小麦が栽培しづらい土地というか、はい、
そうですね、まあ、世界で主なこう穀物何を作ってるかというとですね、うん、よく三大作物っていうんですけども、
はい、
小麦とそれから稲とトウモロコシが、うん、世界の生産量 の、 3分の1、3分の1、3分の1です、でお米稲っていうのはアジアとかそれから暖かい地方ですね、雨がたくさん降って暖かいところが その栽培の適地 で、うん、で小麦というのはどちらかというと涼しくて、うん、乾燥したところが、はい、適地になります。で、まあ、日本で言えば涼しくて乾燥したところといえばやはり北海道のイメージ で、はい、で暑くてで梅雨があって雨がたくさん降るっていうのは、うん、本州以南で、まあ本当は、まあ、本来はですね世界でもその稲を作るところというのは稲ばっかり作ってますし、うんはい、麦作るところは麦ばっかり作っていて、うん、稲と麦と一つの畑の中で両方作るところというのはそうなかなかないんですけども、はい、まあ冬が乾燥してて夏が、うん、まあ暖かくて湿ってるっていうことで、うん、それをうまく利用して1年に2回稲と小麦を作ろうとしたところは、うん日本人の勤勉さを、まあ、物語ることなのかなとも思います、
なるほど、はいでまあ、山口の場合はですね、はい、やはり、まあ、そういう意味ではあったかいし、はいまあ、さっきおっしゃったように梅雨もあるしということで難しいということですよね、はい、でもそんな中で先生北海道でも勉強なさったりそれから、まあ、アメリカにも渡って、はい、いろいろ研究もなさったみたいですけれども、はい、山口でその研究を進めていこうって思われたなんか大きなこう要因っていうか原因っていうのはあったんですか？
もともと、まあ、農業を志向して、で、まあ、できたら農家になれたらななんて思いもあって北海道大学行ったわけですけども、まあ、そのまま、まあ、研究も面白くて、ずっと大学院長くいて、うん、で大学院も終わる頃に、うん、研究で就職できるよということで、はい、北海道大学の農学部の、教員として採用していただいて、うんまあ、それはそれで幸せだったんですけども、はいまあ、札幌市のど真ん中なんですよね北海道大学と。
ああそうですよね、
はいでうん、そういう場所だとなかなか農家の方との接点っていうのもなくてですね、うん、でまあ最後いつかは自分は農家になるんだっていうちょっとそんな夢もあったもんですから、うんはいどっか農家の人と直接触れ合えるような、うん、そんな場所で研究をしたいなで自分の研究ももっと農家の役に立つような直接ですね、うん、役に立つような研究っていうのにシフトしていきたいっていう思いがあって、まあ、そんな時にたまたま山口大学で、はい、教員の公募をしてるのを知って、うん、で一つ人生の転機で、まあ、今こそそのこちらの農業、うんはい、小さい農業ってよく言います北海道が、はい、広い、まあ、10ヘクタールとか20ヘクタールとか大きな畑で、皆さん栽培されている中でこちらは、まあ、1ヘクタール前後のですね、経営規模で やられてますからでもそういうところで農家の皆さんがこれまでやってきた農業をこの勉強し直してみたい、まあ、そういう思いがあって、うん、こちらに来ました。
そうなんですね、はいさあそんなお話を伺いながらですね、はい、ここでちょっと曲を挟んでまた続いていろいろとお話を聞いていきたいと思います。最初におかけする曲は先生今日はお持ちになった曲は何でしょう？
ザナドゥオリビア・ニュートン・ジョンの、はいはい、ザナドゥ。
これはどうしてお好きなんですか？
これは好きというか、まあ、耳にこうずっと残ってるんですけども私がちょうどそうですね高校生の時受験勉強してた時によく聞いてた曲で、はい、でまあもともとラジオが好きでラジオを聞きながらの、まあ、ながら勉強をしてたんですけど、うん、日本語の曲だとどうしてもこう聞こえてしまって勉強に集中できないもんですから、ちょうど当時は米軍 の FEN という米軍向けの放送が聞こえたんで、はいうん、これをいつもこう聞いて雑音として聞いて
なるほど、ね、
でまあいまだに英語は雑音としていつも耳に入るもんですからなかなかこういう曲をこういう聴き方をしていたがために英語が苦手になってしまったというのがあるんですけども、
そうなんですか、
はい
はい、じゃあ、学生時代の思い出の曲聴いていただきましょう。今宵は山口大学農学部教授の高橋忠さんにお話を伺っております。さあ先生ももうでも山口にいらしてどのくらいになられますか？
もうかれこれ16、7年ですね、はい、
じゃあ大体もう山口のこのなんというか風土というか土地には慣れて。
そうですね、まあ、第2、第3のふるさとのようなもう気持ちになってます。
そうですか、
はい
まあ、特に農業というの方々との関わりっていうのが主にだと思うんですけれども、はい、その山口の中にいらっしゃるそういう人たちとのこの触れ合いっていうのは、はい、先生今どんな感じで進めてらっしゃるんですか？
まあ、いろんな地域の方々と、まあ、一つ一つの地域にそれほど深くはやっぱり入れない部分はありますけども、皆さんとネットワークを組みながらいろいろ情報交換をして、で、まあ、地域のどこかの、まあ、イベントにちょっと顔を出したり、こっちのイベントに顔を出したりとかしながらですね、ただお客さんにならないようになるべく自分が主体でいれるようにっていうような気持ちでいます、ですからお膳立てしてもらってそこに入っていくような形ではなくて、まあ、スタッフの自分も一緒のスタッフのようになって地域の人たちと一緒に、まあ、私が子供だった頃に田舎に憧れてたっていうのはその田舎の中の一員になってみたいっていう思いだったんで、そういうふうにしたいなっていうふうに思ってます、
なんかいろいろと伺ったんですけれども、はい、秋吉次第でもイベントをされる時にはやはり参加をされて、
はい、そうですね、はい、
これ継続で今もやってらっしゃるんですか？
そうですね、もうこれも本当に15年以上で、山口に来たばかりの頃に、そこ の, グループ の,、はい、イベントに参加して、まあ、最初はお客さんだったんですけども、やはり足しげく通って、でそのうちスタッフ仕事をいろいろと任されるようになってですね、
どういうイベントがちなみにあるんでしょう？
秋吉台はワイズユースっていう、キャッチフレーズ合言葉ですね、合言葉を持って、で秋吉台の自然を守ろうっていうんですけども、普通自然を守るというとこう触っちゃいけないね、手つかずのまんまにしておきましょうというイメージがありますけども、日本の多くの自然というのは、大体こう人間がこう関わりながら育ててきた二次的なものが多いんですよね。それで秋吉台の例えば草原というのは、なぜ草原でいるかというと、あそこの草を利用して、で木の芽が生えてきたら2月、それこそ2月の第3、日曜日に山焼きというのをするんですけど、火で木の芽を焼いて、でまたゼロに戻して、そこから草が生えてきて、でこの草を、まあ、利用していくという、でこういう利用をしながら、保全していこう、私は、まあ、農業をすごく志向してますので、農業というのもまさにこう自然と向き合って自然を利用する、仕事ということですね、
まあ、そんなイベントにも参加されつつ、さっきその小麦でね、その山口県とか、まあ、西日本ではなかなか栽培がしづらいという中でも、山口でのその小麦、栽培した小麦で、いわゆる地産地消の形で、例えば学校給食にその小麦をパンという形で利用しようというような話の中にも先生やはり参加なさってるというか、率先してやってらっしゃるわけですよね、で実際に今現在はどのくらいなんですか、その地産地消でパンが食べられてるっていう。
ですね、小麦の、まあ、栽培面積っていうんですかね、日本の中で、小麦の半分は北海道産なんですよ、で残りの半分が、まあ、本州九州になりますけども、九州とか関東とか東北が大部分で、中国四国で 3% しか全国の量はないんです。中国四国だけでですね、でさらにその中の山口県というのは非常にもう微々たるもので、でまあそれぐらいの量しか、まあ、ないからこそかもしれませんけど、今日本の国産小麦の用途はほとんどがうどん用です、麺ですね、うどんに使うんですね、でパンに使われるというのは 1% 未満で、でも山口県はじゃあどういうふうに生きようかというときに、山口県の農林水産部 の, 皆さんが、まあ、これだけ少ないんだから山口県らしく何か特徴を出すのにパンで勝負しようということで、パン用の小麦を奨励品種という形で農家さんにパン用の小麦を作ってくださいというふうに、今までこう奨励品種に指定して進めてこられたんですね。
そうなんですか、じゃあでもいずれじゃあ全県下その子どもたちは、その地産地消の山口県の小麦を使ったパンを、
そうですね、
食べることができる
そういうふうにしたいとなかなか面積が小さくてこれまで作ってきませんでしたから、すぐには広がっていかないんですけど、
まあ、でもそれに合った品種も、はい、いろいろと研究もされるでしょうし、はい、現在今西の香り、
はい、西の香りという品種が、パン用の品種として山口県が指定した品種です。
なるほどね、はい、まあ、もっともっと先生のお力も必要でしょうし、また皆さんでそうやって広げていただいて、はい、本当に地産地消でパンが食べられるなんて、今のお話を伺っただけじゃもう山口県でそれができるなんて とっても楽しいし、ね、夢のお話ですけれども、はい、現実に近い楽しい話ですよね。
すで、はい、に学校給食はもう、ほとんどが山口県産になってますし、おそらく小学校中学校では子どもたちは西の香りっていうのを給食の先生、栄養士の先生から多分聞いて知ってるんじゃないかと思います。
そうなんですね、はいはい、まあ、そんな風に地域にも、ね、しっかりと先生も根付いてらっしゃるわけですけれども、はい、山口大学ではエクステンションセンターで、はい、やはりいろいろとこう兼務でお仕事をなさっているということで、はいはい、じゃあここでもう一曲聞いた後にそのお話を伺っていきたいと思います、はいはい、さあじゃあ今日2曲目の曲は、
2曲目はミビダローカっていうんですけども、はい、これは私がそれこそ20年ぐらい前にアメリカに行ってた時に、これもミビダローカっていうのはなんか英語なんだろうかって私の数少ないアメリカ人のお友達に聞いた時に、ローカっていうのはバカっていう意味ですねとか言って、いやそんな英語あんのかなって言ったら、これはスペイン語ですとか言われて、はい、私あまり英語が得意じゃないんで英語以外の言葉はよく耳に残るんですね、はいはい、でミビダローカ、スペイン語でマイクレイジーライフっていう、はい、タイトルのようです。
今宵は山大、今夜は山口大学農学部教授の高橋忠さんにお話を伺っておりますけれども、はい、先生先ほどちょっとね音楽の前に山口大学でエクステンションセンターでもという話をしました。主事をなさっているということ で、
はい、そうです。
私も何度か参加させていただいているんですけれども、はい、いわゆる大学である公開講座など のいろんなこう企画だったりお世話をなさっているわけですよね、はいはい、まもなく春がやってまいりましてですね、
はい、
また新たな公開講座っていうのも楽しみなんですけれども、
そうですね、来年度はスタートしますね、
はい、来年度は先生、はい、どうなんでしょうか。
はい、来年度も20前後 の講座を、はい、設けておりまして、まあ、なかなか私どもの本職は学生の教育から研究が中心ですので、はい、まあ、その中でもできるだけ地域の皆さんにもこの山口大学がこんなところですよっていうことを理解していただいてですね、で、まあ、その私たちの持っている地の力を楽しんでいただければということで、できるだけ多くの先生に協力していただいて、はい、皆さんにこの受講していただくようにしていただいしています。
なるほどね、はい、まあ、実際私も参加させていただいて、なんかちょっとこうもう年齢もいってくるとですね、はい、なかなか勉強する機会とかちょっと大学に足を踏み入れるっていう部分には躊躇する部分もあるんですけれども、はい、やっぱそういうところで少し学生気分を味わえたり、
そうです ね、
それから専門的なことを少しこう詳しく教えていただいたりすると、はいはい、なんかこう知識が広がるような気がして、はい、若返る気持ちになるんですね、
はい、
地域の皆さんにそういった部分でもいろんなことに参加していただいて楽しんでいただけるといいですよね、はい、
そうですね、本当に皆さん積極的に受講を、していただけますし、
はい、
講座を開いてくれる先生方もですね、そういう地域の皆さんにぜひ私たちの持っている力を見ていただきたいっていう思いで開講される方が多いですから、双方 の思いがマッチして非常にいい講座が、いい授業が行われていると思います、
は
い、
本当に多種多様といいますか、さまざまな分野 の、
はい、
公開講座になっているので、
はい、
音楽もあればそれこそ先生 の小麦もあるんですよ ね、先生、はい、大人気なんですよね、
はい、
でそれからまだその他にも工学系があれば、はい、もう本当にいろんなものがありますもんね。
そうですね、
はい、
学校から外れて外に出て行ったり、お泊りするような講座もありますし
す、ね、
みんなで旅行に出かけるような講座もあります、
はい、詳しいことは先生これ山口大学のホームページなどにも載っているわけですね、
はい、
少ししたら載るということでしょうか。
そうですね、3月になりましたら来年度 の、はい、募集が始まりますので、はい、人気の講座は本当にすぐにもう定員いっぱいになってしまいますので、ぜひご興味のある方はアンテナをこうピッと張ってですね、 パッとこう申し込んでいただければ、ね、あのどの講座も受講できると思いますので、
お早めにお願いいたします、
はい、ということ
で、
はい、ぜひお願いします。
で、実は先生のお話まだまだ楽しいことがたくさんあるので、大変あの大変なんですけれども、先生は、はい、来月またぜひお越しいただいて、はい、
また私のお話で、あのよろしければ
待っております。
ぜひあの、はい、お話しさせていただきます、
はい、今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。